2月1日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。こんばんは、川端龍太です。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。いやー、正月モードもね、抜け切ったような抜け切らないような感じですけど、今月は28日までしかないわけで、私がですね、法人営業してた時、いつもよりですね、早く結果を出さないとやべえってね、こう焦る2月でしたが、あ、まあ、とにかくやるしかないなと思って頑張ってましたが、同じような心境の方もいるんじゃないでしょうか。2月の第1週はですね、特に営業やってた時は記憶にないウィークだったなって記憶してます。今週のスポットライトのコーナーでは、しらす二郎の秘密に迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。第1週の今夜は行き当たりばったり、旅を通して感じたこと、見たこと、裏話などをしていくコーナーとなっております。 YouTube にアップしている動画ともリンクしていたりします。リンクなどはですね、 Twitter にありますので、まずは Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、オーサムヒルで輪っか。
見慣れた街から飛び立った飛行機雲が今は道しるべ、遠くまで行くならここおいで、一人じゃないなら何でもあいえ、
集まり輪になれば広がり続けの地になる立ち合う、いくつもの物語駆け巡る宇宙に吐く言葉たち、もともと不揃いのリンゴ、時が経てばマックスお味噌も一緒、気持ちよく流れてるビートに思いの丈ぶつけてレッグ、思春期に燃える猿みたいに毎夜毎日仲間と集い、共に打ち明かした悩みや夢は今も変わらず胸の奥で上映、 No pain no gain 流す汗の理由、守るべきもののためだと知る、後ろ振り向いて止まる君は二流、誰にも流さ俺たちは自流、
見慣れた街から飛び立った飛行機雲が今は道しるべ、遠くまで行くならここおいで、一人じゃないなら何でもあいえ、
不意に起こる突然のハプニング、されないプライドそいつでバクチ、当然無駄なことはない一つも、幾度となく見てきた地獄も、 なんともないよ今なら笑える、感じたことない。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはしらす二郎になります。こちらよくテレビドラマや映画、吉田茂とペアでですね出てくる人物なんですけども、実は私かれこれも数年前からですね、講義というかですか、講演会でしらす二郎についてお話をさせていただいてるんですね。で、累計で言うともう数千人の方に対して、講演会をさせていただいてます。まあ、講演会の内容としてはですね、そのしらす二郎から、まあ、しらす二郎の生き様から、何か自分の生き方に何かこう学ぶものがあるんじゃないかということでお話しさせていただいてるんですけども、対象者がですね、もうほんと10代の方から、もう上は90近くの方まで、聞いていただきまして、で、さらにですね、そのしらす二郎の娘さんとお孫さん、そしてしらす二郎に直接会った方にもですね、私お会いしたことがありまして、今日は、よくテレビドラマや映画で語られるしらす二郎とはちょっと違う部分も後半で、お話しできればなと思っております。とは言ってもですね、どんな人なのか全く知らないという方がいると思いますので、簡単に前半はしらす二郎こんな人ですよって話をちょっとしていきたいと思うんですが、生まれたのがですね、明治35年ですね。西暦で言うと1902年の2月17日、兵庫県に生まれます。なので今回2月ですので、しらす二郎が生まれた月に、このしらす二郎をチョイスしてみました。ものすごいですね、裕福な家庭で生まれまして、 まずおじいさんがすごい方なんですね。おじい様が、三田藩というですね、藩を立て直しをしたような人で、神戸牛を商品化したのが白津次郎のおじいさんになります。で、お父様がまたすごい方でですね、ハーバード大学、も留学したことがあって、白洲貿易店というですね、綿の貿易会社を立ち上げて、ものすごい富を築いた方になります。なので、白洲次郎がですね、生まれたのは先ほど言った通り、明治35年なんですけども、中学生、白洲次郎が中学生の時にはですね、年間お小遣い1000万もらってたんです。すごくないですか？年間1000万ですよ。で、当時、当時、車が日本にそんなないような時代に、ページーというですね、車を学生ながら乗り回していたと。で、ちょっと白洲次郎、コミュニケーション能力がちょっとないところがございましてですね、気に食わないことがあるとですね、手が出ちゃうような人だったんですね。だから気に食わない奴がいれば、ボッコボコみたいな。なので、イメージ、スネ夫の家に生まれたジャイアンみたいな、そんな感じの人になります。なのでですね、周りからはですね、育ちのいい野蛮人と呼ばれているような人になります。だから、相手ボコボコにね、殴っちゃったりするんで、家には謝りに行くための菓子折りが積まれているような状態だったと。で、そんな白洲次郎、なんですけども、ある転機があります。大正8年、まあ、1919年、白洲次郎が17歳の時ですね、当時、よほどお金持ちなかったらいけないような留学をします。行った先がなんと、イギリスのケンブリッジ大学の最難関、クレアカレッジっていうところに行くんですね。で、そこをきっかけに白洲次郎、後々日本のために尽くすようなですね、素晴らしいリーダーに変わって帰ってきます。まあ、どんなことがあったかっていうとですね、まず、イギリスという大学に行った際に、親友ができます。ロビン・ビングというですね、要は、後の7世、スタルフォード7世伯爵になる人とですね、マブダチになるんですよ。で、そのマブダチになったロビンから、紳士とはどうあるべきか。とかですね、立場がある人間はどう生きるべきなのか、お金を持ってるとはどういうことなのか、そういうようなことをどんどん学んでいきます。で、さらにですね、学校のテストがあってですね、その際にテストを一生懸命頑張ったんだけど、ものすごい点数が低く返ってきたと。で、教授に対してこれなんでこんな点数低いんですかと聞きに行ったらですね、ここが一つ大きな人生のきっかけになるんですが、この答案、君の答案には君の考えが何一つ書いてないじゃないかということで衝撃を受けるんですね、白洲次郎。ああと、今までの生き方の中で自分の考えをテストのところに書くと。それが重要だということは知らなかったなと。で、ここからですね、白洲次郎の人生の軸となったプリンシプルというものが、生まれます。そのプリンシプルっていうのは何かっていうとですね、まあ、直訳すると原理原則。要は物事、何事においても原理原則というものがある。例えば、公務員とは何ぞや。ね。SE なら SE とは何ぞや。日本とは何ぞや。イギリスとは何ぞや。まあ、いった物事すべてにそういった原理原則があると。それは、あらゆる物事だけじゃなくて、自分自身の中にもある原理原則というものがあるだろうと。そのことをしっかりと把握をしていくことが大事なんだと。いうことで、白洲次郎、生涯口癖になるんですね。このプリンシプルというのは。なので、白洲次郎がですね、よく言っていたのが、プリンシプルのない日本という言い方をしてます。わかりやすく言うとですね、特に戦後の日本っていうのは、白洲次郎が言うには、クリスマスツリーだと。どういうことかというと、クリスマスツリーって根っこないじゃないですか。根っこがないんだけども、見た目きらびやかですよね。まさにこれが戦後の日本を象徴していると。プリンシプルがないと。要は日本とはどういう国なのか、日本とはどうあるべきなのかがないけども表面的にはきらびやかだ。これがまさにクリスマスツリーなんだと。なので、プリンシプルのない日本というふうにですね、白洲次郎は言ってるわけなんです。こんな白洲次郎がですね、後に、日本に様々な状況があって帰ってきた後にですね、後の総理大臣となった吉田茂、総理大臣とですね、タッグを組んで日本のためにいろいろ活躍をしていくという流れになります。それはですね、ちょっと具体的に後半話していきたいと思います。で、ではですね、ここで曲に行きたいと思うんですが、白洲次郎、よくですね、銀座のジャズ喫茶テネシーでお茶をしながら、ジャズを楽しんでいたということですので、この曲を行ってみたいと思いますが、この曲大体70年前ぐらいの曲になります。もう古すぎてね、どれが原曲かちょっとわからないんですが、この曲いきます。デューク・エリトンで、 Take the A Train。 お聞きいただきましたのはデューク・エリトンで Take the A Train でした。さあ、第1週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはしらす二郎になります。前半はですね、しらす二郎とはどんな人物で、イギリスの留学してどんな風になって帰ってきたのか、まあ、そんなような話をしてきました。で、後半はですね、またその続きを話していきたいのと、あとはしらす二郎の娘さんとお孫さん、そして、もう一人ですね、しらす二郎の直接お会いしたことがある人物、その方はですね、その方と お酒を交わした時に聞いた話なんかもちょっと触れていきたいなと思います。後半ではですね、どんな話をしていきたいかというと、実際に、日本の中のリーダーとして吉田茂とどんな活躍をしたのかというと、GHQ がですね、ダグラス・マッカーサーですね、日本が戦争に負けましたと、アメリカが日本に来ましたと、そのダグラス・マッカーサーとハードな交渉をしなきゃいけないというところに、その交渉役として買われたのがしらす二郎だったんですね。もうもちろん英語はね、もうペラペラですから、イギリス帰りですからね。で、そこで様々交渉するんですね。ちゃんとそのしらす二郎としては、プリンシプル、日本の原理原則をもとに、アメリカが持ってきた憲法内容とかですね、そういったものに対して、これは日本に合う、合わない。そういった、ものをですね、ちゃんと交渉していった。まあ、そんな活躍をしていきます。で、よくドラマなんかでですね、描かれるのが、ダグラス・マッカーサーを一括した男。ね。しらす二郎が、ダグラス・マッカーサーを叱ったんだみたいな感じでですね、よく描かれるんですが、これ娘さんとかですね、から聞いた話、よくああいう風なドラマでね、怒鳴り散らして、貴様みたいな感じで、ダグラス・マッカーサー叱ったシーンありますけども、あれはちょっと違うと思いますと、お話ししてました。で、どういうことかというとですね、しらす二郎が留学していたのはあくまでイギリス。イギリスはですね、特にケンブリッジ大学なんで、紳士とはどうあるべきかが叩き込まれてる、叩き込まれて日本に帰ってきてるので、あんな怒鳴り散らしたりするわけがございませんと。しらす二郎はあくまで紳士的に、相手にちゃんと伝えたんですというふうに おっしゃってましたね。なので、これからこのラジオを聞いた方はですね、今後そういったシーンを見たらですね、あ、これはちょっとドラマとしてちょっと脚色してるなっていう感じで見てもらったら面白いんじゃないかなと思います。で、まあそういった形でですね、いろんな交渉をしていく。まあ一番のところで言うと、ここで紹介していきたい内容としてはですね、最後、日本が独立するときの講和条約の話ちょっとしたいと思うんですが、吉田茂とともにですね、講和条約をね、発表すると、まあ演説をするというときにですね、吉田茂が原稿の中身を白洲次郎見てくれないかと、2日前に、言うんですね。で、白洲次郎が原稿を講和条約の内容を確認したんです。全部英語で書いてあったと。いや、さらに、アメリカの占領に対しての感謝が述べられていると、書かれていると。こんなのおかしいと。なぜならば、日本が独立するんであれば、すべて日本語で、話すべきだ、スピーチするべきだ。そして、さらに小笠原と沖縄の返還に関しても、ちゃんと内容を書き込むべきだと。講和条約に書き込むべきだっていうことでですね、白洲次郎が一言言いました。で、周りにいる人たちです。今すぐ中華街に行って和紙と筆を買ってこいということでですね、演説の2日前ですよ。演説の2日前から全員で書き直して、内容をちゃんと日本語で書き直して、最後吉田茂が全世界に向けて日本語でスピーチをして、日本が独立をまた回復したというエピソードがありまして。ここね、あんまり語られてない部分なんですけどね、ここはやっぱ押さえておいてほしいなと。で、しらす二郎のまさにそのプリンシプルというものがあったからこそ、そういったことができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、これが、まあ、一番の代表的な日本の中でしらす二郎が活躍したエピソードかなと思ったんで、これを取り上げさせてもらいました。で、実際にしらす二郎の、娘さんにですね、お会いした時のお話ししていきたいと思うんですが、実際、お父様が、よく口にされていたこととか言われてたことってありますかと。言ったらですね、娘様こう言ってました。思ったことは言えと。言ったらやれ。こんなことはよく言ってました。で、隣にですね、旦那さんもいたんですね。娘さんの旦那さんもいたんで。白洲二郎さんから、婿さんとしてですね、なんか言われたことありますかと言ったらですね、娘さんをくださいと挨拶しに行ったらですね、こちらも見ずに、セブンイヤーズエネミーだと。 7年越しの敵と言われたと。これは結婚できないんじゃないかと思ったと。で、なんでそういうこと言ったかというと、なんかイギリスでは、あの、娘をもらいに来た旦那は7年越しの敵だというふうなですね、文化があるからそういうふうに言ったらしいです。あと、お孫さんに、聞いたらですね、なんかエピソードありますかって言ったらですね、車の運転を教えてくれるって言ったんで、習いに行ったらですね、もう一日、もうむしろ半日経ったらですね、もうやってらんねえって帰ってしまったと。ソフトはそんな思い出しかありませんという話をしてました。で、もう一人、白洲次郎とですね、直接、会った方がいまして、その方が誰かというと、鍋おさみさんっていうね、よく最近ちょっとテレビで、なんか、いいのか悪いのかよくわかんない内容で、テレビね、ちょっと取り上げられてますが、鍋おさみさんとですね、一緒にお酒を飲ませていただいたことがありまして、なんとですね、そのジャズ喫茶、テネシーでですね、中学生の時、鍋おさみさんが中学生の時、横に白洲次郎が座ったことがあったそうです。で、その時に、おう、君ね、ジャズ好きなのかいと。じゃ、君がこれから人生において大切になる三つのことを教えたいよと。世の中三つのことがある。偽物、エセ物、本物。この三つをしっかり押さえておけと。とにかく本物を見極めるために美術館に行ったり、本物と言われる人物に会って、とにかく本物を見極める目を持つんだぞと言われて、それから、人生、軸としてきたと、鍋おさみさん言ってました。この辺はですね、なかなか、ドラマなどでですね、取り上げられないかなと思いましたので、この話をさせていただきました。いかがだったでしょうか？以上、今週のスポットライトは、白洲次郎でした。
レドウェルダイスダウン
川端龍太の行き当たりばったり。
おやおや、龍太さん、どこ行くんですか？おやおや、龍太さん、どこ行くんですか？
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は川端龍太の行き当たりばったり。今回はですね、北海道の函館に行った時の話をしていきたいと思います。これに関してはですね、 YouTube の動画にもアップされている内容なので、両方お楽しみいただければと思います。函館に行った中で一番これが印象に残ってるかなっていうのが何かっていうとですね、まあいろいろあるんですけど、まあ、一つはですね、函館のあの、何？あの、ダイヤモンドヘッドじゃなくて、あの、夜景見るとかあるじゃないですか。あそこもちょっと行ったんですけどね、あの、若者たちがすげえたむろしてて超つまんなかったみたいな。ひどかった。もう踊ってんですよ。バブルか、ここは、みたいな。夜景どころじゃないしね、みたいな。まあ、それも印象残ってるんですけど、もう一つはですね、函館の朝市に行った際に、いろいろ見て回った時にですね、これはちょっと面白かったなというのが、あのイカ釣りなんですね。イカ釣り。で、その時のイカの取れた量とかですね、によって値段とかが変わったり、イカ釣りができるできないあるんですけど、実際にね、面白いなと思ったのが、イカを釣る時にイカ釣り船がね、使ってるイカを引っ掛ける針あるじゃないですか、針。あれを実際に使うんですよ。で、餌とかつけるんじゃなくて、本当に泳いでるこうイカをうまくタイミングで引っ掛けてこう釣り上げる。で、何がいいかって、その場でさばいてくれるんですよ、イカを。生きてるイカでね、これね、動画見るとわかるんですけど、あのね、ちょっとさすがに俺も引いたなみたいなぐらい、あのさばいてる時の解説するおばちゃんね、すっごいね、もうえぐいんですよ、一言で言うと。ほら、君はね、今からさばかれるんだよ、みたいな話から始まって、ね、こう、さばいていくわけですよ。で、イカも、ほら、鮮度がいいもんだから、こう、動いてるでしょ？で、動いてさ、まず胴体と足を、こう、真っ二つにするわけですよ。したらさ、足だけ、うにょうにょうにょうにょって、こう、動いてんのね。で、動いてる足を、こう、包丁の先っぽで、ちょんちょんって、こう、つついて、ほら、バイバイして、ほら、バイバイして、ほら、手振りなさい。あんた、息が悪いわね。最後なのよ。ほら、バイバイしなさい。とかってやるんですよ。えげつなと思って。 いや俺はさもう最初ねイカ釣りしてさサクッと新鮮で、あまだ動いてますね、じゃあいただきますねぐらいのノリで行ったわけよそんなイカにバイバイしてほしいなと思わないしさこれで動画見たらわかるから、もうね俺ちょっとねあんま喋ってないぞその動画若干ちょっと引いちゃって、でもねでもなんか美味しいんですよ。で新鮮なイカだからこそ食べれるっていうのがハラワタ、これね人生で初めて食べたんです私、イカのハラワタなんて。まずねハラワタ鮮度が悪いと切っただけで崩れちゃうらしいんですよ、グニョグニョグニョって。でもねそれもう生きてもうものの数秒でさばかれてるでしょ、そのおばちゃんに対おばちゃんに。だからねハラワタがねピャッパッパッと切っても形そのまま残ってるんですよ。でそれ食べると、あと目ん玉も食べれますよって言ってね、目ん玉も美味しいから食べてくださいねとかでそのおばあちゃんさばいてるんですけど、あら片目潰しちゃったおいみたいな潰すんかいみたいなだから結局ね 片方の目玉しか食べれなかったんですけど。であとイカの足ってなんかそのうちの1本だか2本かな、これちょっと調べてもらいたいんですけど、がなんか生殖器なのでそこは食べれないからってね、なんかそぎ落としてますよね。あのもう一番伝えたいのは何かっていうと、あの鮮度がいいイカ食べるときはお店とさばく人を選んだ方がいいかもしれないです。私が行ったお店はね、いやもうビデオ YouTube 見てもらえば分かりますけど、ちょっとえげつない解説が入るんでね、好きな人はそのお店に、ちょっとそれが苦手な人は違うお店に行ってもらいたいなと思います。以上ですね、あの函館で行った話でした。ではですねここで曲いきたいと思います。せっかく函館の話しましたんで函館出身の方の曲流していきたいと思います、1996年リリースジュディ&マリーでそばかす。ラジオネーム金井の番です。いつも楽しい放送ありがとうございます。川端さんギターを練習されているのを SNS で拝見しました。ぜひギターを使ってラジオとラジコのオリジナルジングルを作ってください。今年は川端さんのジングルを聴けるのをお楽しみにしていますとジングルってあれですよね、なんかでーらーでーんとかなんかいろんなラジオ局でパーンと曲流れるやつ、あれをギターでやるんですか？だから星野源さんの番組だと星野源さんが結構ジングルオリジナルでいっぱい作ってますね。でもなんかすごい規模が全然違う気しますけどね。まあでもせっかくね、あの、金井のバンデスさんからね、そういったリクエストありましたんで、ちょっとトライはしてみますが、実際どうなるかわかんないですけど、楽しみにしていただければと思います。お便りありがとうございます。アイ&ウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。あと皆さんのですね旅にまつわる〇〇そんなものもお待ちしております。さてここで私川端龍太よりお知らせがございます。オリジナルコーナーで話している内容の動画などですね YouTube にアップされています。YouTube のチャンネル名は龍様のぶらり珍道中、ただですね、これを検索するとちょっと卑猥なね、全く関係ないものはねヒットしてしまうので、番組ホームページからまずは Twitter をフォローしていただいて、そこからリンクに飛んでいただけたらと思います。今月の放送はいかがだったでしょうか。白洲二郎ということでですね、白洲二郎に、とはどんな人物なのか、そして白洲二郎の娘さん、お孫さん、そしてお会いしたことがある鍋おさみさんのエピソードを交えながらお話ししてきました。ドラマとはまた違う白洲二郎が見えたんじゃないでしょうか。 ラジオとラジコでは FM ラジオ川越では毎週火曜0時アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は2月8日第2週担当パーソナリティ三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私川端龍太でした。